社会人応援会社
セリル
新社会人ファイト。
私が今どこにいるかと言いますと、なんと日本一の山、富士山のてっぺん、山頂にいます。昨晩夜8時から登り始めまして、午前5時に約8時間かけて登るようになりました。日の出がちょうど見える時刻に登ったわけですけれども、ピカーと希望的に出てくる太陽が本当に神秘的で、あまりにもきつかったんですが、本当に感動して涙が出そうでした。今も私の目の前には雲海が広がっていて、本当にこれがすごい景色なんですよ。今日は富士山の山頂から皆さんを応援します。この番組セーリングは、私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。この会社の社長は、私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の方が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。社会人応援会社セーリング、スタートです。
社会人応援会社セーリング、
はい、今回は海外特集ということで、私ラモがアメリカから来て1年が経つビンスという信仰を持っている社会人に英語でインタビューをしてきました。日本人に対してどう思うか、よりよく生きるためにはどうすればいいのかなど聞いています。彼はジョーク好きで、話したら止まりませんでした。英語で聞いた後、最後僕が内容を簡単に要約しますね。英語の練習だと思って聞いてみてください。どうぞ。
Hi, now I welcome Vince to sailing here.
Yes, thank you.
Hello Vince, how are you today?
I'm good today. I'm doing really well.
Thank you for your cooperation today. So, now, I have questions.
Uh-huh.
And the first one is, and that's a great question. What is your favorite Japanese food?
Wow, favorite food in Japan? Yeah, that's really hard, actually, because there's so many food in Japan that I really like. And maybe that's a little bit surprising because I'm American. But, I feel that I go through trends in food. And for some reason these days, I really like to eat, I guess it's called, there's a name for it. I don't know the specific name. Uh-huh. But it's basically a hamburg steak. On top of rice with curry and melted cheese. I know it sounds crazy. It's a very common dish. I see it in many restaurants. Uh-huh. I think even Denny's serves it.
All right.
But lately, I also am able to find it at 7-Eleven, which actually has been my salvation living in Japan, because it's such, pretty delicious food, but at a really reasonable price. So I would have to say that.
What is your impression of Japanese people?
Well, the way I feel about Japanese people is that they're very polite. I think it's the first thing I've noticed is that everyone tries to be welcoming, everyone tries to be friendly, everyone tries to, smile when it's appropriate. I know Japanese normally don't smile, but when I when they see a foreigner, I think they know maybe foreigners do smile more often to strangers. So I think Japanese people are kind. They don't share a lot about their feelings often.
True, yeah.
I mean, but I've gotten some of my co-workers and some of the people that I interact with at church to express themselves about what they're feeling inside. So I think I have that as an advantage being an American, is that maybe people feel a little bit safer or more comfortable saying or even doing things in front of me that normally around other Japanese they may not want to say or do certain things. So I think for me, I've experienced a little bit more freedom with people than maybe most, maybe other Japanese with other people.
Uh-huh.
Yeah. And I could be way off on that, but that's been my feeling. Because when I check with friends and people that I know, They seem to tell me that usually Japanese don't share a lot about what they're feeling or their opinions about certain issues, and I really like to try to see what I can get people to share with me. I don't know why, it's kind of I enjoy doing that. I enjoy trying to see if I can make a person feel comfortable, and then try to interact with them in, you know, deeper levels. And for me, because I'm a pastor, that's really helpful, because then it allows me to try to help people see a different way of looking at their life, some of their issues that they face, some of their challenges, and even some of their difficulties. So that's been really helpful for me living in Japan.
All right. So you thought first Japanese people don't open their chest to other people?
I think it's something that every country has that, where they don't share everything that's in their heart or on their minds with people right away, especially strangers, I know Americans are known for being more expressive, maybe comparatively to Japanese, but it's still the same, people don't open their hearts or share their mind with others that they don't know or that they don't feel comfortable with. So I think, with Japanese, I did experience that. I think the only thing I noticed is that even when people do get to know each other well, there's still, I think, a bit of a limit that they have with sharing with one another. So far that's been my experience and my impression of Japanese people so far.
Right, nice. What do you think Japanese people need to live life better?
Since I've been out of my own home country of America, I've lived in other countries before Japan. I lived in South Korea for around 2 years. Then I moved here to Japan, and I've been living in Tokyo. And I think one thing I've noticed about Japanese is that a lot of the times I feel that they don't really... they don't have a strong sense of individual value. And I think in a way I feel that there's a little bit of lacking in confidence, and this is especially younger guys that are in school, at university, that those are people I normally talk to, and I feel that they're trying to develop that confidence about themselves and what they have to offer to the world. And of course there's a spectrum of people that fall into that category. But I really think overall, though, I would like for Japanese to value themselves more and to know who they are and how to offer even something more to the people around them, to their families, even to their companies. But to me, I think, being a person who is a person of faith, I really feel that if Japanese can understand about their spiritual side and understand about why so many people in the world believe or at least try to understand and seek God, I think that could really be a doorway to help Japanese people see their own value, and also to give them the set of understanding and the set of tools that will allow them to deal with their lives better, whether their issues with their school or their future, their job or their family or their relationships. So I think I guess it boils down to just being a little bit more open to issues of spirituality within people. Once they learn about themselves, they can really develop their own personal character, their own personal abilities and talents. And I really think being spiritual helps human beings to identify what those areas are. And also it helps them to see themselves in terms of what character and what behavior they really need to change and to grow out of. And I think for me, of course, that starts with a really close relationship with my focus, which is God and the Trinity. So, and as a Christian, of course, that's what I do, and that's what I help people to connect to and to understand.
Thanks.
You're welcome. Yeah, it's been great. So, I'm glad I could be here, and I'm glad I can join you, and And I hope that that's helpful for people who are able to listen to this, and maybe they can have their own discovery in their own lives.
Thanks. I hope you will come here to sailing again.
Yes, anytime. I would love to join you. So thanks again for having me.
Thank you.
はい、皆さん、いかがでしたか？最初の質問は、彼の日本の好きな食べ物とは？カレーハンバーグドリアでした。僕も聞いた後に食べましたが、あれは本当に美味しいですね。2つ目は日本人に対しての印象、礼儀正しく親切で、胸の内をあまり話さないという印象ですが、彼は人に対して様々な角度からアドバイスをするためにもその胸の内を共有していきたいんだと言ってました。最後の質問は、日本人はどのようにしたらよりよく生きられるかとの問いには、日本の若者は自信がないように見える、それに対し自分に価値を見出すこと、自分が誰なのかを知り、周囲の人や世の中にいい影響を与えるためにもまず自分に価値を見出すこと、その重要性を言ってました。そうするためにも人間のより精神的根本的な面を見ること、そうしてこそ職場や学校、家庭や人間関係の問題が解かれると、またそうしてこそ個人の個性を光らせ、その中でどう成長していけばいいのか、それが分かってくるとおっしゃっていました。はい、だいぶ難しい内容でしたね。国民性を客観的に意見されると気づかされることが本当に多いです。はい、では皆さん、最後までセーリングをお楽しみください。社会人応援会社セーリング、
海外で働くってなんだか憧れますよね。今日はヨーロッパで働く素敵な女性をご紹介します。ヨーロッパで12年間お仕事をされているモナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライターと翻訳のお仕事をされているということなんですが、今ヨーロッパ、はい、そちらは気候的にはどんな感じですか？
ようやく今日あたり 夏が終わりそうです。
あ、まだまだ暑かったんですね。
暑いんですよ今年。
へえ、そうなんですね、はい、日本はね早々と秋になっちゃってだいぶ涼しくなってきました。
こっち今日まだ30度あります。
へえ、そうなんですね、
そうなんですよ、うん、
ちょっと意外です ね、
はい、
ね、気持ちはヨーロッパに飛ばしながらちょっとお話を伺ってい きたいんですけれども、はい、海外でこう仕事をされているという状況ですけれども、はい、
そうですね。私の場合はライターと翻訳をやっていて、主な依頼主が日本なんですよね。日本の方なんですよね。でなのでこっちで暮らしていて、まあこっちのことを書いてるんですけれど、まあその両方の狭間にいるみたいな、日本とヨーロッパの狭間にいるみたいな状態で、で最初はちょっとその自分の立ち位置というのがこう見出せなくて苦しんだことがあって、まあこっちにいるときはなるべく、まあ、学生のときもそうですけど、適応しよう適応しようって頑張るんですよね、うん、言葉も上手くなりたいし、こっちの人のメンタリティも理解したいし、こっちの人と同じようにできるようになりたい、いろんなことがっていうふうに頑張ってるんですけど、やっぱりどっかで限界があるっていうか、日本人のこうもともと持ってるメンタリティとか性質みたいなのがあって、うん、あるいは自分の個性もあって、その完全にヨーロッパ人にはなれないっていうことにどっかで気づくんですよね、うん、でも日本に戻るともうなんかヨーロッパに長くいる変な人になってるっていうか、どっちかというとすごくあなたはヨーロッパ的だって言われたりとか、あなたは言うことがダイレクトだって言われたりとか、うん、その何かそのヨーロッパの生活習慣をこう自分が変に学んでしまっていることで、日本にもなんか適応できなくなってるみたいな、ちょっとその自分がどっちつかずになってるっていう状態になっていて、でもその間にいる狭間にいるっていうポジションでいいんだって思えた時にすごく楽になって、そこの狭間にいて両方が見えるって、 そこに自分はいればいいんだってって思った時に、なんとなく自分の仕事のスタンスが見えたんですよね、うん、でそれで、でもそれはもう本当に神様が本当に一人一人を個性通りに作って、個性通りに使われる、導かれるっていう、まさにそれだなっていうふうに納得した時があって、それはもうそういう個性を神様が与えてくださって、すごいその人ができない経験ができるっていうか、ただ日本にいただけではできない経験、ただこっちでずっと生まれ育っただけではできない経験が、その間にいることでできるようになるっていうのがすごい、うん、それをポジティブに捉えられるようになった時にいろいろなものの見方が変わったというか、
うん
うん、それはありますね、はい、
なるほど。そういう狭間というところにいるからこそこう書ける文章とかっていうのもありそうですね。
物事ってその何て言うんですかね、2つのものの間に必ずこうつなぐものっていうのが必要で、だからこう私が例えばまあヨーロッパにいて、で日本でも日本人で自分がその2つをこうつなぐ役割をしているって思える時にものすごく仕事の醍醐味を感じるし、うん、物事って何でもそういう架け橋というか仲介、仲報するものっていうのが必要なわけで、聖書にも書いてある話なんですけど、だから神様と人間がつながるためにはやっぱり間になる人が必要で、でそれがキリストだって書いてあるんですけれども、本当になんていうかその真理をすごく実感できますね。だからただつながろうと思っても、2つの異なるものがつながろうと思ってもお互いを理解できないんですけれども、でも誰かが間に立つことによって、その間に何かがあることによって、そのこうつながりがスムーズになるというか、そういう仕組みが世の中には全て、まあ、ね、天にあるものは全て地にもあるっていうふうに言われますので、ああそういうものなんだなっていうふうに、ちょっと自分の小さなそういう仕事の経験から実感できることがあります。はい、
なるほど。こう仕事しながら心がけてることとか、
自分自身に正直であることですかね。正直であること、だから自分が知らないことを書かないことっていう、すごいまあ基本的なことなんですけれども、そうですね。
なるほど。
であとやっぱりなんだろう、 何をいろんなことを書いてるんですけれども、うん、それを通してこう神様の歴史について、うん、神様がどういうふうに人に働きかけているのかとか、うんうん、神様がこうどういうふうに一人一人を導いてくれているのかっていうことを表現できたらいいなと思って書いてます。
これからの、
はい、これからの、
これからの夢とかビジョンっていうのはありますか？
これからの夢、いつかなんか子供の本を書きたいんですよね。
うーん、
それなんかずっとあって、で、子供向けの本みたいなのを、で、なんでかっていうと子供ってすごい正直なので、その子供向けの本が作れるってかなりレベルが高い話なんですよ。
うーん、
まあ、それは多分私の甥っ子とか姪っ子がいて日本に、でなかなかまあこっちに遊びに来れないから、なんとなくその子たち向けに本を書きたいなっていうのがあるんですけれども、急がないと大きくなっちゃうんですけどね、もう
本当だ、子供
が、はい、それが仕事の上ではそうですかね。
ですね。
あと、まあそれはずっと私のこう本を書く時のコンセプトとしてあるんですけども、さっきも言ったみたいにこう書く、自分が書くものを通して神様の働きっていうのを証ししたいなっていうのはありますね。それは常に、
ね、いやでも夢がありますね
、うん、夢、うん、夢というか、まあまあまあ自分の次元を上げたいなっていうのは常に思いますね。そうなんですよ、この仕事も常に常に自分の次元を上げていかないと成り立っていかないんですよ。
うん、
だからもう言語もこれだけできるし、もうこれだけスキルもあるし、これだけ経験値もあるしって思って、その段階でとどまっていると限界が来るっていうか、だからやればやるほどこう次元を上げていかないといけない、そうですね、うん、うまくなっていかなきゃいけないし、こう次のビジョンを持っていかなきゃいけないっていうか、だから一生こうレベルアップをして続けていかないと、人間ってとてもつまらない人生になってしまうというか、
うん
うん、それは実感してます。だからこう終わりがないです、はい、
すごい、これからもどんどん次元を上げ続けて素敵な本書いてください。
ありがとうございます。
今日は本当にいろいろとお話を伺わせていただいてありがとうございました。これからもご活躍期待してます、
はい、ありがとうございます。
ヨーロッパでも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。失礼します。
失礼します。
一度も感じたことない、この痛みどうすればいいだろう、あまりに大事な人だった、でも私だけ切ない、主の心こうだっただろう、先に裂かれ風にいてついた、私の愛必要だったのに、何もわからず生きてた、痛む心を慰めます、痛むその愛今叶えます、主の愛変わらぬその愛に、冷たかった私主を抱く、今はわかる、
社会人応援会社セイリン
社長の一言のコーナーです。
今週はジャッキーがお伝えします。私の仕事は事務なのですが、基本的にルーチンワークが多いです。営業のサポートをしたりなど、できて当たり前という周りの認識がある中で仕事を進めています。仕事に慣れてくれば自分のペースで進めることができるようになるので、仕事もやりやすくなっていきます。その中で自分がどういう心を持つかによって仕事の価値が左右されるなぁと感じることが多くあります。ついつい早くこの仕事を終わらせたいという心になってしまうと、いつも同じ仕事をしているようなここから抜け出せない息苦しさを感じたり、できて当たり前という周りの認識が負担になってしまったり、最初はやってあげたいなぁと思って始めた仕事なのに、これぐらいやって私のところまで持ってきてくれてもいいのにと思ってしまって、仕事を一つ一つが雑になり、ミスの連発なんてこともありました。そんな私に社長は、愛が強ければ全てのことが楽しく、愛が弱ければ全てのことが辛くなるのだとおっしゃり、仕事は愛するからその結果でするものなのに、愛を忘れたら価値がなくなって労働になって苦しみになる、出発が愛だということを教えてくださいました。社長の愛はいつも神様への愛です。その愛には限界がありません。その愛からする仕事は、私たちが驚くような量とレベルの高い仕事を毎日休むことなく行われています。時々社長の一日は私たちの時間よりも長いのではと疑うぐらいです。そして限界がなく、たくさんのものを毎日得ていらっしゃいます。一日のゴールデンタイムを職場で過ごされている皆さん、その時間を本当に実りある時間にするために、これからの時間から愛から始まる心で頑張っていきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社セーリング、
エンディングです。セーリングでは皆さんの職場でのお悩みや仕事で意識している言葉などを随時募集しているのですが、長野県で看護師として働く方からお便りいただいてましたのでご紹介します。ありがとうございます。では読みますね。長野県で働く信州と申します。仕事で意識している言葉、仕事で意識している言葉はありがとうございますです。なるべく意識してその人の顔を見て言うことを心がけています。あなたが助けてくれたから助かったよ、ありがとうという気持ちを込めて言うように努めています。職場が忙しくて殺伐とした感じになりやすいので、自分からその空気に負けないように、空気を変えてやるという考えで大きな声でハキハキ言うように努力しています、というお便りでした。ありがとうございますって、これ本当に大事ですね。職場が忙しくて殺伐とした感じになりやすいとありましたが、看護師さんですので病院での患者さんの対応やお医者さんとのやり取りなど、本当に息つく暇もないくらい忙しそうに感じますが、こうやって真心込めて言うありがとうございます、これ絶対周りにも通じていると思います。私ね、本当にこの真心込めて絶対言葉を言うっていうのは必ず通じると信じているんですけれどもね、意識して本当にそう思って伝える言葉ってやっぱり違うじゃないですか。周囲の患者さんやそのご家族、お医者さん、そして共に働く看護師の皆さんたちが信州さんのそのありがとうで力を受けられていると信じます。ぜひ心折れそうな時も、ね、続けて、むしろそういう時ほど信州さんのこの心のこもったありがとうが絶えないでほしいです。むしろ周りに関係なく真心のこもったありがとうございますを言い続けることで、愛と真心を拡散させていらっしゃる信州さんご自身が一層力を受けていってほしいです。私ももっと意識してありがとうを言うように心がけようと感じました。特にこういうことって毎日会っている近い関係の人たちにほど忘れてはいけないことですよね。家族や職場の人たち、また友人、真心込めて伝えていきたいと思います。信州さん、ありがとうございました。セーリングでは引き続きお便り募集しています。アンケートフォームからでも結構ですし、メールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接、職場での悩みや神様の証、大事にしている言葉などメッセージお待ちしています。それではこの後の時間もHave a good day, Have a good sailing!